ことみと
岡崎瑞希と
藤本のり子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、ということで、
はい、
はい、
始まっていいんだよね。
はい、どうしたんですか急に。
なんかね、
いつもと違うからじゃ
ん。そう、いつもと空気が違うのもあるし、なんか私毎回毎回1ヶ月ごとにリセットされていて、
あ、確かに
来るたびに、
そんな気がする。
来るたびになんかここ初めてですみたいな顔でやる。なんかね、
確かに
不思議なの。来る道々もそうなんだけど、やる手順とかももう5年だっけ、3年
そう、いや、う
ん、でそれすらもだからリセットされてしまう。なんかもうすぐ100回とか言ってなかったっけ。100回じゃない、50回。
あれ、この間、ついこの間その話
した、その話をしたのにもうリセットされてる。
60回。
いや、びっくりするぐらい自分の頭の中がね、
やばい。みんな消しゴム入ってんの頭の中。
いいじゃないの。
どういうこと。
全てにおいて新鮮に言う。
でも多分そう、そう、
初めて聞いたことなのに、
もうすぐ60回みたいな
新鮮な反応がさ、毎回できるっていう。
もうでも多分相当今ツッコミがいい加減に覚えろよとか、またかよみたいな。
だから1年目、もう1年目ですってなった時と、
うん、
このね、60回目ですってなった時の雰囲気の変わらなさ。
やばいやばい、そう言ったら私たち全く成長してないっていうことになってしまうけど。
あれ、これでも成長するラジオだったっけ。
なんとかなるっていう。
なんとかなるだから。
成長しなくていいの。
成長は別に望んでないんじゃない。
そうなのか。
誰にも望まれてない。
そう、なのでね、テーマとかもいろいろと困ったりとかしたんですけれども、うん、それなりの返事をいただきます。
それなり
それなりってどういうこと。
それなりって頑張って書いて送ってくださったんですよ皆さん。それなりの。
いや、まあ、ありがたい。
そうです
ね、たとえね、こんな、うん、こんな風にね、うん、あの、なんかリア充に向けてしてくんなよみたいなこと言われつつも、皆さんちゃんとこう
考えてくれる、
くださってるっていう優しさですよ。
そうね、みたいなものとかもいっぱいありまして、うん、今日も
ありがとうございます。
元気に行きたいんだけど、とにかく不思議なぐらいリセットされるんです。そうですか。おかしいな、
ね、毎回迷子になったりとかしてます、
ね、そうなの、おかしいよ。今日も元気に、
はい、
新鮮な気持ちで、
はい、
よろしくお願いします。はい、新鮮な気持ちで、
はい、
毎回毎回
テーマみたいな、
ね、言われなくても新鮮な気持ちですから大丈夫ですね。
はい、もう今ね、毎回同じこと言って ても許してね。また新鮮な気持ち入ったって。
そうそうそう、リセットされたんだなって思えば。
あ、そうか、同じことを言い始めた時はもうそう言って、そうみんなで理解してもらうっていう方向
が始まったわ。よろしくお願いします。温かい目で
見てくれますよ。優しいですから
ね。そうですよね。
なんかね、はい、で、今回はテーマがですね、
はい、
本当のテーマ忘れちゃったんだけど、
本当のテーマ、
もともとは、なんかあの、くれたテーマが、何でしたっけ、あの、もらって嬉しいものっていうところから、
それじゃ差し入れ何がいいですかみたいな感じのものから発展していった結果、
男性があ
げればいいんですかっていう、
嬉しいとかね、うん、あの、私たちがなんかするときにこういう場合はこうした方がいいよっていう、何かあればみたいな、アドバイスちょうだいっていうテーマにしちゃったのよね。そう
そうそう、送るときに気をつけてることとか、
そうそうそう、
そういう感じになったので、
いろんなのが来ました。はい、はい、ぜひぜひ
これは
紹介しましょうか。
ニコイチで。
ニコイチ。
一休さんからいただきました。
ありがとうございます。
こっちゃん、岡崎さん、藤本ちゃん、なるラジは、
なるラジは、
2013年6月配信の第56回、
56回だって書いてある
。いっぱい読んだから時間がなかったのか、広がらないからいっぱい読んだのか、で出されたお題。
ひどい。
いや、 いっぱい読んだってことですね。
そうそうそう。結果いっぱい読んだ。
ね、うん、お三方、本当の男はこういうものをもらったら嬉しいんだよ。君たち間違えてるでしょう。というテーマは、
そんな
テーマだっけ？リア充の朝婆さんやビビブさんに任せておいて、贈り物をするときに何を考えているかについて投稿します。自分が応援している声優さんにイベントやら舞台やらでお会いできる機会に差し入れを持っていくときに気をつけていることは、
はい、
1、うん、生物、要冷蔵、要冷凍は絶対に NG。
素晴らしい、うん、
素晴らしい。賞味期限が短いものも極力避ける、
うんうんうん、
2. ラジオ、ブログ、ツイッター、ウィキなどで苦手なもの、嫌いなものをリサーチしておく。
かっこいい。
素晴らしいネタとしてわざと苦手なものを送るという選択肢もありです。でもね、これね、気をつけて、ウィキは本当ではないことがある。
あらあらあら、
本当？
ウィキは本当ではないことがあるから、2回
言った。大事
だから私のウィキが本当ではないことが書いてあるから
。そうだよね、そうだよね。
私出演したことない作品書いてあるからね。
あれって誰でもできるんだっけ？
みたいですね。
あ、だからそういうことになっちゃうのね。
私も見たことない作品書いてあったりとかしてね。あれ違うけどなと思いながら、まあ直しませんけどね。
はいはい。
はい、そして3、舞台出演の中日やコミケ等の1日かかりのイベントの場合で、その場で食べてもらえそうな時にはスタッフさんにも行き渡るように少し多めに用意して、皆さんでどうぞと一言添えて渡す。
すごーい、
すごいすごいすごい気配り。4、ご本人に直接渡せずスタッフさん経由になる場合は、袋に大きく誰々さん宛てと自分のハンドルネームを書いておく。
すごい、
それだらしい。を損守する、損守するようにしています。何度か失敗をしつつたどり着いた自分なりのスタイルです。
なるほどね。
なるほど、すげ
ー。 あ、前回日月さんにネタにされた岡崎先生の差し入れは3のケースですね。
あ、はいはいはい、どうぞ。
皆さん、
皆さんっていうのは私はその場のスタッフと思ったけど、実はこっちや
こっちだ
っ入ってたっていうね。
はい。そして、はいはいはい、友人や親戚に子供が生まれたりした場合は、はいはい、お祝いに何を送るかというのですが、うんうん、自分の場合はベビー用品専門店の商品券を送ることにしています。
商品券ね。
これだと百貨店の商品券や現金より赤ちゃんのためのお祝いっていう
意味もね、
できます。ベビー用品専門店だからね。もらう側も自分の好みのものを選べるので一石二鳥です。
確かにね、友達のなんか子供が生まれた時に、なんかこれよくないと思って、なんかすごい可愛いね。私の中では可愛いね。
そこね、そこなのよね。
そうかけて、私の中では可愛い、これよだれかけとか、持ってっても微妙な顔されることあるもんね。
ほ
ん
とだよね、
ね、
私。よだれかけ作っちゃえと思ってね。
作ったの？
よだれかけ作ったの。
すげえ。
でも残念ながら手作りだからね。しかも手縫いだったからね。強度がないわけ。だから洗濯したらね、もしかして一回でポロポロしちゃうような強度のものだったから。でも楽しくてわーいって作ったんだけど。まああれきっと多分一回で終わったろうなって。
飾るものじゃないしね、ベビーム用品っていうのはね、使ってもらってなんぼみたいな。
強度大事よね、赤ちゃん
は。大事ね、赤ちゃんなのは。
すごいね。
差し入れとか。気配りとか、
発想が。発想になれるんじゃない？
あれだ、制作側じゃん。
そうそう、制作側だよね。
ある日気がついたら、マネージャーとかになってる可能性もある。
受付でなんかプレゼントこちらでお預かりします、みたいな。
お名前大丈夫ですか？
でっかい付箋持ってさ。
生物じゃないですよね、みたいな。
お名前聞いて控えた後、あ、ハンドルネームとかございますか？みたいな。きっちり行き届いたスタッフになれそう。
この間の渋谷の警察のあのね、ポリスマンみたいに有名になっちゃうね。
DJ ポリス。
イベントのあの人すごいみたいな。
すごかったね。
ね、
ポリスマン。
なれそう、
なれそう。
うん、ありがとうございます。じゃあ、とりあえずこれいっちゃおうかな。
はい。
ほうほうほうほう。で、待て、岡崎先生、山川さん、藤本ちゃん、スタッフの皆さん、なるらじわ。
なるらじわ。
7月4日で32歳、あっと、あきらです。びっくりだな、それはな。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
間に合ってないかな？間に合ってないかな？
間に合ってないかな？はい。さて、テーマ、プレゼントに関して、 岡崎先生には紅茶、某魔法使いに関するもの、藤本ちゃんには肉関連の贈り物と考えています。うん、山川さんには僕の地元の栃木&宇都宮に関するお菓子やゆるキャラグッズがいいかなと考えています。これって、あれか、あきらくんが私たちにプレゼントするならこういうものっていうことかな。うんうんうんはい、しかし、皆様にとっては僕の存在が最大のプレゼントではないでしょうか。はい、却下
あれが飛ばされたー
活躍された
ー書いてあるよ
ー続きもあるよ
最愛の最大のプレゼント最愛の
すごい愛のある愛のあるもう活愛
活愛で大丈夫
大丈夫藤ケツ頑張ってください藤ケツ頑張ってください
そんなことない
いつか呼ばれる
全てに呼んでもらえる日が
活愛いや
なんでこっちゃんのは
ゆるキャラ？
いや、ゆるキャラだ一番いやこの3人いてね、うん、一番わかんないんじゃない？
わかんないか。
あかん、それか、私たちが、こっちゃんが選ぶものがいつも微妙だ、微妙だって言いすぎちゃってるから。
あ、言ってるからゆるキャラになっちゃった。
何言ってんのどこが微妙なのよ。
この顔をみんなに見せてあげたい。
ちょっと待って。面白いけど一般的では絶対ないよね。
うん。
え
あの、うん、こっちゃんは、うん、これ見て超かわいいって言うんだけど、うん、まあ一般的には
そうそうかわいいいやいやいやいやかわいいでしょ
まあうん
100歩譲ってブサカワぐらいでしょあすごい言えてるブサカワぐらいでしょ、まあ、要は私の中では全然ブサなんて入ってないんだよ
世の中の人
的にそう要はもう超かわいいけど世の中の人的にはちょっと例えばゆるかわですごい今わって言われてるのコニャンとかクマモンだとみんな、うん、あ可愛いっていうのわかるじゃない、
うん、
でもなんかもうちょっとずれたところで今いろんな変な本当にゆるキャラが出てきてるよね、う
ん、じゃあこっちゃんの一番好きなゆるキャラ
ああのねキャラクターで言うなら、
うん、
あの可愛いとか置いといていい
待って待って超可愛いの話してるの超可愛い
可愛いはフナッシーだね
可愛いのふなっしー。
可愛いでしょ。
ふなっしーって可愛い
の。あ、黙って置いてみてごらんよ。可愛いから。
いや、黙って
置き出したらびっくり
なっしー。いやいや。
でもね、私の中では、うんうん、名前忘れちゃったんだけど、うんうん、あの夕張の
夕張？
夕張？あ、うん。く
北海道の？
そうそうそう。熊に食われてるやつあるじゃん。メロンメロン？熊メロン？
なんで？あったあった。
熊メロンは熊なの。もう結構リアルな熊よ。
うん。すげえリアルなクマ。
あれはね、素晴らしい
と思う。私一瞬、マリモッコリとか言われたらすごい分かりやすいと思って
でもね、
そっちじゃない。
すげえ分かりづらい。
ユーバリって言い方、イントネーションは北海道なのかな？ユーバリ？
ユーバリっていうのが、
ユーバリ？
でも、名前にすると変えたりすることあるからね。
うちじゃユーバリだから。
そうなんだ、そうなんだ。
北海道面的にはユーバリ。
そうなんだ、そうなんだ。
夫妻がいて、ユーバリ夫妻っていうのがいて、
ちゃんと設定があるの？
設定があるんです。
あのね、すっごいね、ドヨーンってした顔の夫婦がいるの。
うん、そっか、
それはそれで。夫妻にかけた夫妻なんだけど。
あ、なるほどね。
そうなんです。だからドヨーンとする。
夕張のね、キャラはいいよ。
すごい。
ねその、ね、食われてるやつにしろ、夫妻にしろ。
あ、すごい可愛かった。
どっちも夕張だもんね。
さすがに私も怖いと思ったけど、あれがうわーってやってきたら、うわーって、うわーって思うけど。
あれが着ぐるみになってたら、どうよ。
着ぐるみになってたよ。
なってたの？
なってたんだ。
なってた。なって、あの、一緒に連れてるおばあちゃんをよく食べてたもん。
食べてた見たそれ
なんかテレビで見た。
ああ、食べてたおばあちゃんは。
でもまあ、みんなが知ってるものの中で言うなら、ふなっしーは可愛いね。
ふなっしー。
最近すごい人気じゃん。
人気だけどさ、それそういう意味での人気
え、違うのでもやっぱり多分ブサカワの方になるのかもしれない。
可愛いか、ブサカワかで言ったら多分ブサカワの部類だと思うよ。
本当に
可愛いとかっていうのは多分あのバリーさんとかは可愛い。
あ、バリーさんも可愛い、可愛い。
あ、超可愛い。
なんか動きもか。
普通だって。こっちゃん合図からすると。
クマモンとかでもよくわかんない。
まあ、クマモンはもうなんかもう熊本を飛び出しちゃったから。
飛び出しちゃったね。クマモンはね、あれね、実際に会った方が可愛いのよ。動きがあるから、演技すると普通の
キャラ。動きで言ったらもう、フナッシーに勝るものはないでしょ。
じゃあ、フナッシーの動きは可愛くないでしょいや、可愛いっていう話をして。
投票してきたよ、私。
そうだ、
ね、ゆるキャラグランプリ、
ね、そうだ、やってた、やってた。ね、ふなっしーに投票してきた。
ふなっしーでしょって
言って。すぐあの動きにね。
おかしいな。私のじゃあセンスはそういうことなの。
ほんと、まあ確かにそう考えると、こっちゃんにプレゼント送るのは難しいね。
そう、だからもう、こっちゃんに可愛いって言ってもらうものを考えたり見つけたりするのは相当あれかもしれない。レベルが高いかもしれない。
あ、可愛い、そうね、そうね。まあ、喜んではくれるだろうけどね、何くれても。可愛いってなるのは難しいだろうね。
これは可愛いってなるのはね。もうとにかくバナナのあのあれがね、すごく私の中で
バナナ
手帳
バナナ、
ね、バナナは素晴らしく好評だったよ。最終的に腐ったけどね。
真っ黒になったもんね。真っ黒って。真っ黄色だったのに。
2年も使ってたら真っ黒になって腐って終わってしまったけど。
手帳が腐るというね。
完熟してって。
完熟しました。
熟しすぎ
て。新しいバナナには会えないまま。
でも本来のバナナでは見たことのない腐り方のようだった。
そうね。そうね。
じゃあ私まだ黄色い、まだ、微妙に、
バナナの、
そう、バナナな、まだ完熟にもなってない感じの、うん、見てたから。
残念ながら、バナナもいないのよ。
なるほど。
とりあえず、あ、行かなきゃいけない。
次行こう。割愛したのに伸ばしちゃった。
伸ばしちゃった。やべ。
はい。どうぞどうぞ。
じゃあ、
上から
行こうかな。はい、ナルラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ひづきさんです。
はい。
いきなり本題ですが、
うん、
今回のテーマは難易度が高いです。
あれ？
贈り物とか友達なり恋人なり贈る相手、送ってくれる相手がいるからこそ成立するわけです。どちらもいない非リア充の自分には全然関係のない話ですよ。びっくりマーク、びっくりマーク。
私たちに送ればいいじゃん。
そうだよね。私たちがいるじゃんね。
うん、いつでも。
あ、そっか、24時間、365日、
いつでも。いつでも、
どんな理由でも。
リア充をターゲットにしたテーマ、あ、メールテーマ、うん、断固反対って言ってます。
なるほど。
なぜ、そうそうそう。ひづきさんのね、
うん、
メールから発展したんだよね。
最初ね。
最初ね、うん。なぜ私のもらって嬉しい差し入れの質問のメールが、こんなテーマに改変されるの
なんかね、もらって嬉しいものって以前やったような気がするよねっていうところから違うことに行ったんじゃなかったかなって。
そうね、なんか、
ね、
自分の知りたいことに。そうそうそう
私たちがリア充になるためのね。私たちがリア充になるために手助けを
いただきたい。手助けをいただきたいと思って。でもね、ちゃんとそんなことを言ってるひづきさんもね、
うん、
ちゃんと送ってくれたよ。
は
い、
お、
何？ありがとうございます。
そんなわけで、経験の乏しい自分が独断と偏見で選ぶ、うん、男性がもらって嬉しいものは、
うん、
実用品でも、
うん、
いつも身につけていられるものでも、
うん、
おしゃれなものでもなく、
え、ないの？違うの？
ズバリ。ぬいぐるみなどの可愛いものです。
は？
男性も可愛いものには弱いんです。癒されたいんです。うちにも動物のぬいぐるみや、好きな作品のマスコット的なやつ。うんはんの、あいうん的な。
が、夏に発売するうんはんですね。
そうそう、9月のうんはんですね。何体か鎮座しております、
はい。
ほぼ自分が購入したものです。なかなか買うのは恥ずかしいものでして、なので、贈り物としてもらえるのは嬉しいですよ、きっと。さらに女性も自分が可愛くないと思うものを送ったりしないと思うので送り主の好みもわかりますし点数女子力もわかります
なんだ顔かめされてるのか
な稀に山川さんのような独特のセンスな方もいらっしゃるようですがあれはあれで嬉しいはずです
なんで
だそうですだそうです
なんだこの今日繋がってるか
な繋がっちゃったってな前振りになっちゃったね
本当にお
かしいな
でもそうなんだね
男性がね可愛いもの好きっていうのはなんとなくわかる気がしますそれは
意外でしたでもなね男性にさたなんか誕生日だとかさ、うん、なんかいろんな贈り物するぞってなった時に、うん、ぬいぐるみって絶対選ばないアイテムだから
ないない、うん、でも確かに自分じゃ買えないもんね
まあ確かにね、
うん確かに。
だったらフィギュアとかの方が喜ぶんじゃないかなって思っちゃう。
そうね。
ね、でもまたフィギュアになっちゃうと好みとか、その人が何が好きかをまたリサーチしなければいけないことにはなってしまうし、持ってたらね、被っちゃったりするのも。そうすると、もう変化球で、
ぬいぐるみ
まあ、そのなんか可愛いもん。
可愛い。
まあ可愛いの方と、わー。
でもさ、部屋にそういうのがあったらさ、
うん、
なんか、あ、彼女いるんだなみたいな風に思われるんじゃないの？
でも今 UFO キャッチャーの商品のレベルがすごく上がってるから
確かに
で、結構あの袋に詰まってるの可愛い系撮ってる人多いですよね。
確かに男の人が UFO キャスで撮ったぬいぐるみを女の子にあげてるっていうのよく見るよね。
見るね、
うん。あれはだってやっぱりレア感もね、自分で撮れなかった時にあげるって言った
ら。男の人は UFO キャッチャーがうまいっていう、植え込みがあるの。
勝手なイメージあるよね。
勝手なイメージ、ね。
まあ、確かに。
だから、あんまり上手じゃないと、え？なんで？って思う。
そこまで？
え？撮れないの？って思っちゃうの。撮れないの？って言っちゃう。
しかも若干本気じゃん。なんかテンションが上がっちゃって、あ、なんで撮れないのみたいな感じになって。
撮れるでしょ。
うちのリスナーさんうまそうじゃない？イメージ的にだけど。
ダメだね、イメージ。
イメージ、勝手なイメージ。
私と一緒だ。男の人はうまい。
今どれぐらいの人がブルブル
してるか。
それかうんって言ってるかちょっとわからないけど、あれって天性のものなのかしら。それともやっぱり数を踏んでるからだんだん分かってくるの。
でもさ、男の人の方がさ、こう、理論的というかさ、なんか、ここをこうしてこうしたらこうなんだ、みたいな感じがするからさ。
なんかあれだよね。
こうなんか感性で生きてる私とは違う。
そうだね、
この辺行くんじゃないのみたいな感じでね。ね、生きてる私はもうこの辺じゃないの。
それってあの男性女性関係ないね、多分ね。
あ、本当？
性格だね。
あ、
きっと性格だね。
性格か。
見てる性格が。
確かに藤本ちゃんは何でも調べる人です。
え、もしかして藤本ちゃんうまい？
うん、うん。
そういうことじゃなく自分の興味のあることについては、もう恐ろしく調べるから。
私仕事関わんないと全然調べない方だ
から。私何が関わっても全然調べない。
なんでだろうね。
命かかったら調べるかもね。
そうだね。そうかも。ああ、そうだね。
でも全然いいんじゃない？美味しくできればみたいな感じ。なんか適当でいいんじゃない？ぐらいな感じなんだけど。
ああ、そうです
。そう。何グラムったらもう何グラム。
本当に。
やるね。
私、レシピはあったら、レシピを見て自分で勝手に作っちゃう人なので、レシピ通りにやったことがない。なんか本当に、
成功する？
当たりか外れ。これはうまいって時と、やっちゃったっていう。
外したくない時は、うん、あの、外さないようにする。
あー。
でも、
やったことのあることをするってことだよね。
そうそうそうそう。うん、だから、うんうん、よく、なんか、私道に迷うから、
私もだけどね、
うん、最終的に遠回りだとしても、うん、知っている道を歩こうっていう。
あー、
うん、でも最近ちょっとチャレンジもするようになったけど。
大丈夫？
うん、大丈夫ない。大丈夫ない。昔はずっともし、たとえそれが遠回りでも、もうその道だけを。
こっち行ってみようみたいなのなかったってこと？
ないの。
あー。私はどうしても、忘れるのね。
リセットね、リセット。
そう。で、しかもその、迷った方を覚えてるの。不思議なもんで。
ああ、でもまあ、印象には残るでしょうね。
なんとなくわかる気はする。
だから、前回絶対こっちだったからっていう、その絶対って何なんだろうっていつも自分で思うんだけど、やっちゃった後にね、うん、また失敗した方を歩いてるらしいみたいなことが。
でも私も、駅でね、うん、右に行くか左、あ、ま、で、あの、
改札
出てさ、右に行くか左に行くかで、いつもね、逆を行くの。
うん、今日も逆行ってたね。
今日も逆を行ったの。この間ね、逆だった、こっちこっちって、
うん、
同じことしたの。
で、
だよ
したんだけど、降り立った時に、そうそう、こっち逆って言って、逆の方行ったの。ダメだね。
大丈夫
なんなんだ
よ、ね、大丈夫
だから、エスカレーターだーって降りて違うって上がるから。
あ、
全然時間的にはね、ほんの30秒ぐらいなんだけど。
気持ちは合ってんのに、うっかり、例えば今日もそう、乗り換えの線があるんだけれども、感覚的にもう無意識に動いちゃったりすると、うん、全然違う方向に、いつもと違うところだよって覚えておきながら、例えば、うん、JR に乗っちゃいけないのに JR の方乗り換えちゃうとか、
あ、
無意識にね。
そう、もう電車乗る前に気づいたらいいんだけど、
無意識に目の前の人が立って降りたら降りなきゃって思うとか、
あ、やるやるやるやるやるやる、
あの入ってきた電車に乗らなきゃって思うとかあるよね。
あるある。だからもうこの分、まあね、できるだけ
あるよね。
あるよね。
とにかくあの JR の山手線環状線とかはもう。いつもの感覚で言うと、私、右側が、内回りなの。
それ、登ってください
。そう、
そう、そう、
そう、
そう、逆になるよね。
そう。で、いつもの階段登ってるつもりで乗っちゃうと、外回りに乗るっていう。
逆
に
行っちゃう。わかる。
今、どれぐらいの人が共感してくれてんだろう。
ここにいる。
一人はいる。
隣にいる。 あれって何なんだろう、次の電車だな、一本見送るんだなって。で、見ときながら来た電車乗る。
そうそうそう。なんでなの？
急行だったーって、ルルルって言われたら乗らなきゃって思うから。はーって乗ったらなんか急行でね。
なんでなの？
各駅じゃないとダメなのに、みたいなのがね。あるわね。本当に不思議でしょうがないね。
来たものに
乗るね。
次行こう。
気をつけなきゃね。もう一枚ぐらい行けますね。
はい。こちらはですね、藤原貴明さんからいただきました。
ありがとうございます。
ナルラジガールズの皆様なるラジは、早速ですが本題に入ります、
はい、
プレゼントや差し入れの際に私が気にするのはもちろんその人の好みです。ほうほうほう、うん、食べ物関係なら好物を調べたり覚えておいてあげたりすると喜びますね。
やっぱみんな真面目だね。
すごいな、
覚えてるんだね。
私覚えてらんないかもな。
まあ今までの話の流れから言うと絶対覚えてない。
藤本ちゃんが肉ってことだけどね。
ああ、もうそれはすり込みだよね。
こっちからの、こっちからのプレゼンがね。
アピール
一緒に食事に行ったりするような間柄であればその人の食べ物の好みを覚えておいて、好きそうでも知らなそうなものがあればそれを送ったりしています。
あ、なるほど。
送る相手が女性だと小物やバッグなどの注意深く見ていればその人の好きなブランドもなんとなくわかるので、
すごい、これはちょっとやっぱり恋愛経験がある人の見方だよね。
そのブランドのものの中から予算内で選んだり、ちょっと変わったところだと紅茶が好きな人にティーカップを送ったりした
りします。それ超嬉しいよ。いい、ね、
逆にもらって嬉しかったものや時計や財布ですかね。どちらも昔付き合っていた彼女に交際中にもらったもので、やっぱり何をくれるかよりも誰からもらうかというのが大きいと思います、うん、
なるほどね、うん、
大切な人からもらうものは何だって嬉しいですよ。これは男女とも変わらないと思います、うんうん、あとやっぱり美味しいもの、
美味しいものはいいね。
バレンタインで後輩の女の子に超美味しいチョコレートをもらって、私も一発でそのメーカーが好きになってしまいました。実はそのメーカーのチョコはこっちゃんに差し入れしたこともあります。ありがとうございます。美味しくいただきました。微妙だったの
話の流れのように言っちゃった、ごめんね。
惜しかった。微妙だったのは手作りの義理チョコ。
これ微妙ね。
うちの会社はなぜか手作りの義理チョコが流行っていて、ここ何年かでっかいチョコレートケーキを焼いてきて男子全員に切り分けたり、トリュフをたくさん作ってきて一個ずつ分けたりということが続いています。
微妙ってことはこれどっちもダメだったってこと？
いや本命ならあね、いいんだけれども、義理で手作りされちゃうと
こう、チョコレートケーキを焼いてきて全員に切り分けたらその場で食べなきゃいけない。
あ、そうか、そうだね。今食いたくねえし、みたいな。
それはなかなか大変だよね。そう。
でもまあ、あげる方としてはさ、なんか、すごい、会社に配んなきゃいけないのに、1個500円もするようなチョコ買ってこなきゃか、みたいなのを考えると、手作りしてきましたみたいなことを言った方が、
ちょっとまあ、女子力も上がってるようには確かに見えるかも。
見えるし、安くつくし、みたいなところはあるよね。
あと個人的には入浴剤ってあんまり嬉しくなかったですね。
あ、本当？
これ差し入れね、差し入れ的にもらったものですが、その辺で売ってるなんとか温泉物語とかそういうやつでしたので。
あとメーカー
が。全然私いいけどね。入浴剤。
入浴剤いいよね。
あげたし、ね、なんとか温泉物語。友達に最後に一般論になってしまいますが、特に社会人相手のプレゼントの鉄則を。基本的に稼ぎがある人は、一番欲しいものや必要なものは自分で買います。
かっこいい。
なので、ちょっと、興味はあるけど優先順位の低いもの、あるいは相手は知らないけど自分がよく知っている分野で気に入りそうなものを送るのが一番です。
すごいな。
お三方ともクリエイティブな職業なのですから、どうしても困った時は自分の分野に引き込んだプレゼントを差し上げる手もありますよ。他の誰にも真似できないものを皆さん持っているのですから。私の方からは以上になります。参考になりましたでしょうか。
ちょっと参考になるね。
なんだろう、
どうしよう。私岡崎先生からトーンとかもらった。
今はねパソコンだから。
毎日が
パソコンだから
私の分野よ。これね、すっごい集中線なのもらったらさ、
どうやって使おうかな。
何に使おうかな。
でも興味を持ってもらおうと思ってね。
年賀状に使おう
かな。
そう、あ、年賀状使えるね。じゃあ何、うちらマイクでも送ればいい？
うちら、それかプロポリスキャンディーと
か。あ、プロポリスキャンディー
はいいかもね。
そうもね。
それはいいかも。
でも本当に今またちょっと風が流行ってるらしくて、結構ケホケホとか。
私よく配るもん。
うん。
ケホケホ。
もう本当にこっちゃんがくれるプロポリスのキャンディーが、本当にまずくて。まずいの。
ちょっとマイク離して言うぐらいまっすぐ来たらびっくりしちゃう。
でも聞くんだよね。
聞く聞く。
すっごい痛い。
痛いっていうのは本当に。
だからね、藤本ちゃんにあげるときは、うん、事前に痛み止めの喉の薬を飲んでるときにしかあげない。
そう、痛み止め飲んでると、痛くない。舐めても痛くないの。
そう、ちなみにプロポリスキャンディって成分は何？
プロポリス。蜂蜜の、なんか、栄養喉にいいの何なんだろうあれは。みんなが声が大変な時に必ずみんなに言われるプロポリスキャンディー舐めたら舐めたらって言われるんだけど。
でも聞くから多分いい成分が入って
る。曖昧。
私痛いと聞いてると思うから。
ドM よドM。
マッサージとかね。
ああ、でも、
そうね。痛いと、ああ、聞いてる聞いてる。
私は基本的に漢方の人間なんで、苦いと聞いてるって思っちゃう。
ああ、なるほどね。
痛いけど苦くはないのね。甘い。
甘い？
甘くないよ。苦いはまずいわ、痛いわ。
確かに、食べれなくて出しちゃう人もいる。
出したもん。はじめ、
まあ、ジンギスカンキャラメルみたいなもんかな。
それはちょっと違う。
それ
違う。体に効くジンギスカンキャラメルみたいな感じかな。
ジンギスカンキャラメル、罰ゲームの何物でもないみたいな。
懐かしい。
懐かしいね。
ねえ。
そっか。ね、あ、そっか、そうなの
か。飴か、なるほどね。
飴とか。あとなんだろうな。なんか、声優にとっての必需品がよくわからない。
わからない。
三色ペンとか。
うがいと手洗いぐらいじゃない
三色ペンあげれば
いい。あ、三色ペン必要だね。
喉に、マーカーみたいな感じで。
マーカーみたいな。
いろいろと。台本はあげれないからね。
台本はあげられない。
まあ、もらったとしてもどうするよって話
ね。ね、確かにね。台本はね。
いや、待って待って、でもその仕事の分野じゃなくてもいいんじゃね？
え、趣味？
趣味でいいんじゃない？
あ、じゃあもう私の好きなものあげるよ。今、私が可愛いと思う。
あ、またダサしに戻った。
話が可愛いと思ってる。
あ、でも友達の誕生日プレゼントに、当時、すごい、なんだっけあれ、ルーキーズにハマってた時に、ルーキーズの、グリーンの主題歌の CD と映画のチケットをあげたね。
あ、それは、なんかきっかけにいいかもしれないね。
見てっつって。
まあ、
知らねえけどって言われ
た。あ、そうそうなんだ。なんかちょっと話で興味持ったからあげたん
じゃなくて、全然、全然久しぶりに会った友達に、はい、プレゼント。つって、あげた。
そういう意味で私、おすすめの本とか、自分が本当に気に入ったものとかをあげたりすることはあるかもしれない。
昔、おすすめの本をいただいたら、持ってたの。
でもそれはそれで
した。それもなんかそんな、なんか、ベストセラーとかそういう感じじゃなくて、どちらかというとエッセイ本みたいな、本当探して見つけたみたいな感じの本だったの。なんか、で、私もそれをたまたま本屋で見つけて、あら可愛らしいと思ってたまたま買ってたら、すごい、こっちゃんお誕生日おめでとうみたいな感じで、私すごくこれ好きだから、どうぞって言われてもらったら、持ってるってなって。
でも、ああ、一緒なんだなと思って。
そうそう。趣味が。感覚がね。
映画と音楽と本って、割と、例えば今回のテーマに一応戻りますとね、異性の方に送って、同じものを持ってたりとか、興味を持ってくれるっていうのは、いい
気。異性は難しいかもね。
そう、異性って難しい。だからそこなのを知りたかったのね。
確かに。でもね、あ、まだいっぱいあるんだけど。まだいっぱいある。
食べてないんだけど、
ね。あるんですけどね。うん、あ、この辺なの？
この辺なの。なので今私たちの3人のね、最終
的な。まとめに入ってたよね。
まとめの、ね。そうそう。
ああ、でも難しいな。異性特にね。ね、まあでもいいんでしょ？自分の好きなものあげればいいんでしょ？
違った？
あれ、そんな
気がする。それさ、リサーチのテーマにする必要もなかった。
リサーチしろってことだ。
そうだね。あ、そうね。あと、気遣い。うんうん、一応、だから、一方的すぎずに、これだったらいいかな、みたいなね。してくれてるんですね、私たち。
みんなにプレゼントする前に記憶力どうにかしろよって話。
一番初っ端に戻る。
確かにね。
だって覚えてないから送るとき困るわけでしょ？何が好きだったっけ？
そっか。だから女性だったら甘いもんが好きだろうって言うと、とんでもなく辛いものじゃないとダメな人とかもいるし、思い込みでやっちゃうと、ね、だから本当ケーキとかその場で食べてって配られちゃうと困る人とか本当いるでしょうね。
いろいろ相手の立場になって。
本当、あと記憶力ね。
そうね。
で、本当にその場からすぐ帰らない場合の生ものはやめてね。
あー、生ものね。
いや、でもいろいろね、気遣ってくださってる方も。
ね、参考になる話が。
ありがとうございます。
読めなかったけど参考になる話が。
はい、ありますので、ありがとうございます。はい、ということで。
はい。
いっぱいいっぱいテーマトーク。
盛り上がったんだけど、みんなの中で、おいって言われてるのがすごい見える。
そんな、
あれ、枚数読んでないのに、なんであんな
だけ。盛り上がるよ。
さっき休憩中の時に4倍って言われましたよ。言われましたよ。
あれ読んだ気がしたんだけど、
ね。すごいたくさん読んだつもりだったのに。
う
ん、
すごい話はしました。話すことはしました。
じゃあ、頑張ろう、普通歌で。
そうね、普通歌で。
普通歌
で。
取り返す。来てるから。
取り返しましょうか。
はい。
したいですね、ちなみに、じゃあ、この辺からいこうかな。
はい。
先月の補足で、
ありがとうございます。
いろいろといただいております。
はい、
誰だ、なるラジファミリーの皆様、なるラジは、
なるラジは、
3回目の投稿になります。思うツボです。
ああ、思うツボさん、
はい。はい。前回投稿を読んでいただいた際に、長くなるとあれだろうからと、うん、せっかく、はしょった部分にばかり食いつかれた感じだったので、その補足をさせていただこうかと。
いや、わかんなかったからな。なんで
うちらはいつどこでどう変化球が来るかわからないので、はい、もうちょっとさん慣れてくださいね。はい。退院しました。イコール入院していました。ということですが、はい、目の病でした。これ、邪気眼っていうの？
はい。
が抑えられ、決して邪気眼が抑えきれなくなったのではなく、まぶたにできたヘルパスが眼球に移って
ヘルペスですね。ヘルパスみたいになってるけど。
美味しそうじゃん。
ヘルパスって何？ヘルペスが眼球に移ってしまったの。痛そう。水泡ですね。あ、そんなのあるの？はいはい。当初、やたらに眩しく、涙が止まらないので医者に行ったところ、物もらいと診断され、出された薬が実は、ヘルペスには逆効果で、そんなことあるの？一層悪くなってしまい、別な病院で治療を受けたのですが、なぜか普通の人に比べて治りが異様に遅かったようで、半月ほどの入院を宣告されたのです。目以外は至って健康だったので、入院生活は退屈極まるものでした。
そっか、目が見えなかったら何も
できない。両目ってこと？いや、でも片目だけど、
片目、ね、片目か。
よ、ね、でもやることになることね、やっぱり目があれだと大変だと思いますが、ミニスカナースなんて夢物語だったんや。皆さんも目にはくれぐれもお気をつけください。
まあ、ナースはミニスカじゃないですからね。
だってね、体力とかいろんなもので動くから大変なんですよ。それと、アニソンカラオケバーについても補足です。はい。スタッフはほとんど若くて可愛い女の子。
ここ大事って
こと。そう。女の子であることが大事。
そう。
え、若くて可愛い女の子がちょっと太字になってるよ。
そう。だから、若くて可愛い女性ではないってことでしょ？
あ、だからこの女の子って今どうなの？どっちの私も今。
若い子ってことなんじゃないの？
え、若い子っていうことでしょ？
うん。
あ、女の子って書いて。
女の子は女だから。男の子だったら、男ですけど。
あ、そういうことだった。そこ？
あ、ちょっ
と、うん。あ、なるほど、なるほど。
親って思ったの。
なるほど、なるほど。
そう。女性です、女性です。
女性です、女性です。若い女性ってことじゃないの？
そうか。はい。で、アニメキャラのコスプレをしている場合がほとんどです。自分が歌うのを盛り上げてくれたり、一緒にデュエット曲を歌ったりしてくれます。バーといってもなんというか、いかがしさは可変もなく、純粋にアニソンを歌いたいという人が集う場となっています。
うん、
お客の年齢層は割と幅広いのですが、この前は80歳ぐらいのおじいさんが、しかも割と最近のアニソンを歌っているのでした。常連と聞いて二度びっくり。最近は特撮に出ていた役者さんが開いた特撮バーなるものもあるとかで、
はい、
あ、知ってた。
もちろん、
もちろん知ってます。
あ、本当に、私も初めて聞いた。これも非常に興味をそそります。お酒弱いけどね、っていうことで。以上、普通なら読まれないようなネタになりましたが、なるらじならあるいは、ということで、私たちはこういうのを選びます。
確かに。
あるいは、読まれましたよ、フルで。
そう、しかも、割愛なしで。
割愛なし
で。それでは、暑い日が続きますが、体調にはくれぐれもお気をつけください。
ということ
です。そうか、特撮バー行ってみたい。何してくれるの？変身とか言ってくれるの？
いやいや、ただ特撮に出てた方が開いているバーじゃないですか。
うん、なんだそういうことか。そういうことなんか特殊な何かがあるわけではなく。
別に変身はしてくれない。こうって言って、こう、カウンターにパッパッて出てきたら仮面ライダーだったらもう、ウハウハだから。
ウハウハだ！ショータイムがあってとかいうイメージ。
アクションやってくれる。
そう。
行きたーい！
それ
どこに作りつくかわからないんだよ。
そんなあんた絶対行くわ。素晴らしい。
いいですね。いろんなバーがあるね。私この間中野で黒猫バー見ましたよ。
え？
黒猫の耳をつけたメイドカフェでした。
ああ。着ぐるみじゃないんです
か、ね、私着ぐるみだったら入ってたと思う。
ねえ、着ぐるみだったら入りますよね。
女の子が黒猫で尻尾をつけてて、メイドさんの服を着ていたから、あ、多分女性対象ではないなと思って、ね、でもちょっと猫にこう、ふっと、黒猫にふって反応したんだけど。
着ぐるみでも顔は出てる系かな。だってさ、あでも定義的にはさ、
いや、うん、
すっぽり着ぐるみだとさ、ちょっとできなくないの？
まあ着ぐるみの時点で持てない
よ。それは出てるでしょ。じゃあ手はちょっと手袋にしようよ、なんか。
いやいや、多分その人はそのマスコット的にいてくれれば大丈夫なんじゃないのかな。うん、
マスコットか。
呼び込みしてくれるとかってこと。そうそうそうそうそう。で、ちょっと座ってなんかニャーンとかやってくれるといいかもしれないし。
着ぐるみでもそうか。着ぐるみ一体か。
そう。着ぐるみは確かあれ、なんか、制限あるのよね。20分か30分とかずっとしてると酸欠になるから、絶対に休憩に入らなきゃ、あ、まあ、中がいるという設定ですけど。
私、中のいない着ぐるみは見たことないね。
私、高校の時に着ぐるみやってましたけど、
どう？
30分、こうなんかチラシ配って、で、うん、30分中で休んで、また30分出て配ってってやってます。
じゃあ30分だ。
やっぱり、うん、
30分
それ以上だとちょっとしんどくなる可能性が。
ま、その日の気温によるんじゃないですかね。
ああ。
それは、
あと室内だったら、ね。
いや、でもそれでも。
冷房効いてるような室内だったら、
そう、あのね、いるよりはいい、室内の方がいいの。夏は室内が良くって、冬は室内が辛いの。
え？逆に？
暑いの。暖房効いてるから。
ああ。
そう。で、夏の外の、あの、デパートの屋上は最強に死ねる。
死ねるね。
もう、
サウナよりも。別に着ぐるみ着てなくたって死ねるでしょ。
そうそうそう。
死ねるっておかしい。暑いでしょ。
暑い。
まあ今で言うとこの脱水気をつけてみたいなね。熱中症とか。
だからその下に着てた T シャツとか、もう30分の間に乾いちゃうから、屋上だったら。
そうなのか。
そう。それを干して、あ、またこれ金のかって思いながら着て。
新しいの持っといてよ。
そしたらだってさ、8回分くらい必要なわけよ。30分やって30分休
む。もう洗っちゃいなよ、ジャブジャブ。
あ、そうだね。
みんな触って気持ちいいし。
確かに、ね。
なるほど、ね。
しても大丈夫じゃない？
いいな、いろんなことがあるんですね。ありがとうございます。じゃあ行こう行こう。
そしてね、補足がね、
うん、
もう一つ、
もう一つ来てるね。
うん。あ、先月の答えかな？
あ、まあまあ、補足でしょうね。
こちらですね、うん、奈良地ガールズの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
岡崎さんの締め切り告知がありがたいスーパー副部長です。
それより前にみんな
甘えんだよ。
本当だよ。
甘えんだよ。
先月は、肘の激痛に襲われた以外ネタが特にないので、とりあえず、先月の放送で読めなかった漢字の解説を。ありがとうございます。
ありがとうございます。
青葉上司。
で、いいんだね。
で、よかったですね。
ね。
要するに、城跡ですね。有名な銅像を写メしましたが、残念なほど逆光でよくわかりませんでした。
確かに、逆光だった。
確かに。
すごい逆光だった。
これ、伊達政宗でいいんだよね。これ、青葉上司って。
政宗さんじゃないの？
頭に三日月乗ってね。
うん、
はい、次、瑞鳳殿。
うん。
これは、仙台藩歴代藩主と、
大丈夫か？
何間違ってないよ、感じは。その奥さんのお墓です。うん、こっちゃんの言ったという、伊達政宗を見た城っぽい場所はここではないかと思います。
こんな豪華なとこ行ったの？
添付しておきます。
なんかキラキラしてる。
ね、すごいね。
この中にさ、伊達政宗がいるってこと？
ここにいるの、これ違うの？
これは銅像でしょ？
これは青葉上司の中にあった。
すっごい今リスナー無視してるけれども。写真をね、送っていただいてまして。
もうね、何年も前だか忘れちゃいましたけど。はい、9月には広島に行こうかと画策しています。理由は点々点。次回に続く。
本当に出せよ。
本当に送ってくるんでしょうね。読むかわからないけど。なんだろうね。広島だって。
広島か。
広島に何しに行くんだろうね。
広島って言ったら
修学旅行かな。
9月だ
よ。修学旅行って。
9月、
別に。
特にないよ。
なんかイベントか、なんか。
あるんですかね、広島で。大きな、なんか。
え？ 9 月に？
はい。
9月広島なんかあんの？
ない。8月と5月ぐらいしか多分ない。
まあ8月はそうね。広島じゃなくてもね。もう全広島を思う時が来る。
そうね。思ってください、広島のことを。8月には。
8月ね。
なるほど。ありがとうございます。皆さんなんか、あの、補足とかね、いろいろとありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、
普通体行きましょうか。
ようやく普通歌に入れるってこと？
さっきのあの、私たちへの補足
だ。ああ、そっか。私ちょっとさ、眼科でさ、気になったんだけどさ、うん、眼科ってさ、うん、眼科で入院するんだ。
そうなんじゃないの？
眼科で入院する施設があると、眼科があるんだ。
え、大学病院とかだった？
あ、多分総合病院。
いろんなところ。総合病院
行ったってこと？
と、人と、隣の人足折ってたりとかするんじゃない
あ、ちょっとまたあの、大妻さん、また補足の補足。
ガンガンってさ、
そういえば入院する
施設があるなんてと思って。
私、あ、そうか、私も一回まぶたの手術をしたことがあって、
入院した。
でも、一瞬で帰れたよ。
一瞬で帰れた。
そう。あの、はい。
日帰り？
そう。はい、麻酔しますよって言って目が覚めたら、はい、もう帰っていいですよって言われて、私はだから何をされたか一切わからない。
団体して過ごすぐらいで。
そうそうそう、だからしばらく、今日はお風呂がダメで、触っちゃダメですよって、しばらくの間、なんとかとなんとかの目薬をさしてくださいみたいな感じで。終わりましたが、でもよっぽどあれなんだったかな。
そっかそっか、ね、総合病院にいたってことね。
半月ってことは2週間ぐらいってことでしょ。結構長いよね。
長い、
長い。
目ってそんなに入院する、あ、目のせいじゃないのか、その
病気
の。
治りが遅かったって。
そうだそうだそうだ、思うつぼさんの状態。
そんなことディスっちゃダメだよ。
してねえよ。ねえよ。
そんな人にはいろいろあるじゃん。注意能力の高い人とかね、遅い人とかいろいろあるんだ
もん。あるある。私だって遅い方だよ。一回風邪ひいたら1週間は治らないんだから。
私も1ヶ月超えてないからね。
私一瞬で治るから
ね。すごいよ、治癒能力。マジで。
本当に人によりますね。
ありがとうございます。
は
い、
じゃあ、その答えの
中に入ります。
はい。
相対行きましょう。
はい。
なるラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝バーです。
はい。
今年の4月から勤務地が変わりました。
はい。
今までバイクで10分で通勤できていた場所から、
いいところだな。
30分もかかる場所になって
しまいました。でもバイクで30分、バイクで30分。
あ、そうか、電車10
分って結構遠いんじゃないですか？ね。そんなことないのかな？
バイクってさ、どういうバイク？スクーターではないバイク？
あの、パ、
それで。
ね、普通の。やだ、サバサバで乗ってたらどうしよう。すげえ。これ変えちゃった、今。ちょっと。すっげえなんかもう、もうなんかこうさ、後ろに寄りかかるみたいな乗り方してた。
サバサバ浮かんじゃったじゃん。
ちょっと。違う。
ダメなの？ハーレー。
違うよね。なんか、やっぱイメージ的にはスクーター。
イメージ的に、あの、職業のあれを乗っててほしい。
職業
職業
の
株的な、
あの、株的な、なんか。
あ、なるほどね。あれは、
配達してるあれみたいなの乗ってて。
あれは通勤に使っちゃダメだ。
通勤に使っちゃダメだ。
あれはちゃんと
会社に置いてあるんだよ。
どうしよう。スーパースクーターとかだと。
かっこいいじゃん。
かっこいい。
続
けてください。すいません、取り乱しました。
すごい入った。
その通勤経路変更により、うん、毎日藤原さんの家の前を通過する。
何このご近所か。
何この良さ。何なの。
何なの。
すごいな。
残念ながら藤原さんを見かけたことはありません。
え、そんなしょっちゅう会ってんのに。
しょっちゅう会ってんのに、通勤の時には見かけたことない。時間帯が違うんだね。
そうだね。
藤原さんもお仕事されてる。
そうだね。
まあそれ前置きっぽいんですけど、
はい、
これ言っていいの？
誰誰？
あの町名とかあるけどいいのか？
おお、
まあ
大丈夫なのかな？
うん。通勤途中に椎名町という駅があるのですが、
はい、
この町にはかつて時和荘という漫画家の方がたくさん住んでいたアパートがありました。ああ、有名な。
ね。
現在アパートはなく、跡地に記念碑があるのみですが、跡地を訪れた時は感動しました。
うん、
最近はカメラが趣味になったので、時和荘のような身近な観光スポットを探して、いろいろ写真に収めたいと思いました。
うん、
岡崎さんは、時和荘の跡地に行ったことありますか？
私ね、常盤荘の跡地はまだ行ったことないけど、うん、虫プロさんをお邪魔させてくれ、させてもらったことがあります。でも、前のじゃなくて今のだから、
うん、
でも昔のあれ、なんていうの、印刷機じゃないよね、あの、セル画を、こう、パシャッパシャって撮ったりとか、ああいうのも全部まだあって、でもどんどん今デジタル化されてるのでね。
でも私昔、その、アニメ制作会社さん見学させてもらった時も、うんうん、あの、よくテレビで見る、こう、
あ、一枚。
ハケみたいな。
そう、だ
から、パシャッパシャッパシャッパみたいな。
もうそうそう。
上のこの丸い、なんかね、
ガリバン釣りみたいな、
なんて言ったら合わせてみたいなね。あれを見せてもらったことある。
そうで、一枚一枚ペラペラペラって動きがずれてないか、みたいので、撮影してとか、で、昔の本当にあのセルガーとか。
描いてる人もこう見ながら描いてたもん。
そうそうそう。一枚ずつ釣らしてとか。
まだ、まだって、まあ、失礼だけど。
結構、なんか、機械じゃない、パソコンとかに、もう浸透してる、そっち側に行ってると思ってた時期に行ったから、うん、こんな昔知ってるやり方をみたいな感じがしたけど。ね、なんか一応未だにまだやってるところはやってるらしくて、でもだいぶデジタルには移行しているので、あの一枚一枚のセル画の貴重さをね、考えるとやっぱり、時はそうというか、ここはまあ漫画ですけど、虫プラはどちらかというと漫画っていうよりもアニメの方にはなっちゃうけども、つながりとしてはね、行ったことないんだ、実は。なんだっけ、トキワ荘の皆さんがよく食べてたラーメンの松葉さんだっけのところは食べに行こうと思ったらお休みだったことありました。
行ったら休み。
そう、行ったら休みだ。残念みたいな感じで。
なるほどね。
ありましたけど、身近な観光、すごいね。
ちょっと記念碑があるほどに有名な感じで覚えたんですね。
いや、サバーさんは、いずれ藤原さんに会えるといいね。
そうね、通勤途中に ね。
それはどうなの？おはよう。よくわからないんだけど、みんなで会おうっていう時に会えるのと、偶然会うのってなんか気恥ずかしくない？
気恥ずかしい？
いや、私ね、よくランニングをしてたんですよ。ほうほうほう、夕方とか、18時ぐらいとか。うん、そのランニングコースが、友達の家まで行って、戻ってくるっていう。
それってランニング？
ランニングちょうどね、良かったの。
距離的にね。
距離的に、まあ、君んちだけど。
そうね。
行って戻ってくるっていう。
はい、
でね、でも、まあ、会うことはないだろうと思ってたの。うんうんうん、そしたら、偶然、藤原ちゃんじゃないんだけど、偶然と友達に会っちゃって、うん、郵便物を取ろうとしてる。あと思って。
それは U ターン口にされるとは思わなかったって。なんか用があるのかなって思っちゃう
よね。でもなんか、用があるときは、うん、かすねとかって言ってた本とかそういうのは、走るときに持って行って、郵便局にカションって入れて、走って帰ってくるっていう、なんかランニングコースだった私の中で。でもね、まあね、できれば、ランニング中だし、会いたくない。
やっぱ
本気だから、こっちね。
やっぱそうよね、
首にタオル巻いて
る、ね。そうでしょ、そうでしょ。
本気だから。
近所のスーパーで知り合いに会うのは本当に嫌なので、会っても知らないふりをしてほしい。
別に今のこの状態で会うならいいけど、
そう
ランニング中は嫌じゃん。
そう、
どう考えてもね。
しかもね、半分走ってきてるからね。
カショウ。
だって、なってるわけじゃん。
すごい息がね。
それって会うのはちょっと恥ずかしかったな。いない方が良かったな。
そう、たまたまいてね。
たまたまね。
たまたま帰ってきたところだ。あるよね。そういうことね。どうなんだろうね。朝晩さんはいるかなって、ちょうどね、通勤で多分自分は身支度してるけど。うん、藤原さんの方は、すっごくこう、寝巻きで。
パジャマで歯を開けながら、新聞取りに来たら、おはよう、朝晩さん、みたいになっちゃったちょ、やんね。
ちょっと恥ずかしいかもね。そうね。
ジョークに今日のメールだと、大人な藤原さん。
本当だ。
いろいろね。
ね、まあそこはお互いね。
お互い見てみながら。
そうそうそう。
ビッグスクーターで行っちゃう。
もうビッグスクーターになっちゃったじゃん。
いや、ハーレでもいいよ。ハーレでもいいよ。
ありがとうございます。もう一枚だけ言っとこうか。誰だ？ナルラジファミリーの皆様、ナルラジは？
ナルラジは？
我が家のウサギが最近の暑さで下手っているビビンブです。暑いんだよね、まあ、関西方面の方がね。さて、間もなくビビコが誕生から10ヶ月となり、とうとうビビコははっきりとある人物の名前を話すようになりました。
あ、来た！
はい、常にお父さん、お母さんと教えてきましたが、どっちなのか、またおじいちゃん、おばあちゃんなのか、その結果は、なんとアンパンマンでした。
え？
最初は、
ね、
そう、すごい、パって発音しづらいよね。最初は、こちらの言葉を繰り返しているだけかと思ったのですが、きちんとアンパンマンを認識し、アンパンと言っています。
はぁ、
なので、昔は子供のコーナーに行っても何の問題もなかったのですが、アンパンマングッズが置いてあるコーナーに行った時は、カートから身を乗り出して、アンパンアンパンと手を伸ばしています。その仕草が可愛いんですよね。 おー、ビビ子が新しい仕草ごぼ、言葉を覚えてくれるのは非常に嬉しいのですが、うん、アンパンマンに負けるとは、子供はアンパンマンが好きだと聞いていましたが、ここまで影響力があるとは、自分、妻ともに軽くショックでした。お三方も子供が生まれたらアンパンマンには気をつけてください。
はい。まだ触れさせてはいけなかった。
そうね。それよりも、まあ、子供の前に結婚が先ですけどね、って書いてある。
わかんないよ、そんなのね。人それぞれね。
そう。
別に不適されてるわけじゃない
けど。もう、ビビブさんやめて
ー第2回婚活イベントこと、ナルラジイベントの開催を楽しみにして
る。そうね、いい加減さ。
それでは。
いい加減さ。
ね。
そうね。
57回目もやって。
え、そろそろビビ子も連れてこれるよ。
ほんとだよ。
来た、サバーさんと一緒に。
そう。連れてこれるよ。
いや、もう、熱海よ。そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。西の方から来るから。ね。そうだね。いやでも、アンパンマンは本当に子供のお家で必ず通るらしいですね。
アイドルだ、アイドル。
なんだろう、覚えやすいのかな、わかりやすいのかな。あと、パッて見たと
き。丸いフォルム。お話がすごく単純化なんだけど分かりやすい。
でもみんな丸いじゃない、アンパンマンに出てる人たちね。
うん、丸いね。
色の違いぐ
ら
い。
多分だからアンパンマンだけじゃなくて、アンパンマンの世界とかキャラクターが好きなんだと思うね。
なるほど
ね。
すごいな。
どこんち行っても子供のとこアンパンマンがある気がします。
うん、うん、なるほど、
ね、
ありがとうございます。成長したな。
10ヶ月か生まれましたの報告を聞いて、
はあ、
ね、リスナーさんたちは日々変わってますよ。
はい、結婚しろっていうメッセージ付きだよ。
いや、結婚が全てじゃないからさ。
ちょっと
変わった。あ、ちょっと変わったこの6年の間。
え、そういう変わり？嘘でしょ？
いいの、その変化。
これダメじゃない？
これはダメだよね。
変化っていうか、
成長？
変
化？どっち？
マイナーチェンジだよ。これは、
なんて言えばいいんだろう。
まあ、時が来た
ら、ね。そう、それが一番いいかもしれない。
そうだね。ほんとね、あるよね。そうそうそう。変わったよね。
そう。
いろいろこっちでうんだらかんたら言ったってね、時が来なきゃね。
うそうです。ね、そうです、ね。だから焦っちゃいけないし。
ね、そうですね。
ガツガツもしないし。
慰めている。自分たちで自分たちを。
まさかこんな終わり方になるなんて。
じゃあそろそろ次のテーマで。
あ、そうです、ね。そうなんです。テーマはね、いろいろ考えたんですけれども、うん、久しぶりにこれ行きましょうということで、はい、夏です、
はい。
夏ですね。
そろそろまたね、多分蒸し暑いというか、今年も猛暑だと言われている夏に、うん、
はい、
涼しくなるようなテーマということで、
はい、そうですね。
不思議体験。なんかね、怖い話にしちゃうと、うん、持ってませんっていう人が確か多かったんです。
ああ、前やりましたもんね。
そうそうそうそう。
だいぶ、藤本ちゃんが。
私知らない
です。まだ入る前ぐらいだったので、だいぶ前ですね。
そう、こっちゃんが怖い話が好物だ。
はい。
怖いのも、本当に怖い話が好物だ。
そうそうそうそう。本当にあったことじゃなきゃ、私は認めないと。
そうそうそう。って言ったら、意外にそんなにこうね、皆さん持ってるわけじゃなかったから、ね、ちょっとテーマを広くして、不思議体験。
うん、不思議体験。
なんかもう自分が実際にね、体験したことでもいいんですけど、本当にあった、
デジャブとかね。
そうそうそう。あと夢のお話であったりとか、ちょっとしたこう偶然、これって何っていう偶然ってあるじゃないですか。みたいなのがこう何回も続いたとか、そういうようなのが小さなことでもいいですし、本当に怖い話。で、今こういうの話題になってますけど、みたいなのでも、何でもいいと思います。
はい。全然経験してないな、最近。
そうね。そうね。不思議体験ね。
不思議体験も、怖い体験も。
あ、怖い体験あんの？
怖い、昔ね。
本当？あれ、
その時そんな話しなかった？私、金縛りはあるから。
あ、金縛りは、でも私、疲れの方だと思うんで。
うん。否定されました。
怖い話が全て否定されました。
そうだね。
そうね。疲れてたんだよ。あの時は。
今でも漢字が疲れてたんだって。
逆だ、
逆だ、逆だ。
間違えた。
間違えた。
間違えてるよ。先生のこと。
難しいね。そんなニュアンスになっちゃ
っちゃってた。
そんなに
間違えた
ん
だ。いやいやいや、そう、あの、金縛りももちろんですけれども、ね、なんかちょっと見ちゃったよっていうのもありでしょうし、うん、
まあ、不思議な、
不思議な、都市伝説的な、
まあ。さっきこのテーマを話してた時にも話したんだけど、うん、なんか、あの、ちょっとこの人の言動は不思議だな、みたいなやつでも。
天然っていうやつ。それもしかして。
例題に出てたのはもうこっちゃんの話なんだけど。
私は不思議じゃない。
この人のこういう、いや、こういうことがあって、それ不思議体験でした
ね。いや、そんなことを言うとね。うん、でも、お返しするわけじゃない
からね。何よ、私ないわよ。
藤原はね、主語がないからね。突然結果が出てくるわけ。おしかもなんか頭の中ではもう出来上がった結果が出てくるからね。うん、うんうん、どうしたどうしたそこまでの行き先一回しようか。みたいな感じなら私にとっては不思議。
確かによくある
そ
んね。
そう、そういう不思議もありだよね。不思議ちゃんだけど。不思議ちゃんの話みたいな。でも不思議ちゃんってやっぱり本当に不思議な人の話って不思議だよね。なんか変な言い方になってるけど。わかんないよね。思考が読めないのは。え、なんでそうなったみたいなことが、
そういうのはあります。
びっくりすることが。友達が私の似顔絵を描いてくれたんだけどね。うん、決して似てないんです
よ。おやおや。なんでそうなった？
っていうね。いや、でも、あの、この辺が山川さんなんです。言われたんだけどね。ほほう、みたいな。なんか、いろんな人の似顔絵を描いてくれてたんだけど、誰一人としてね、似顔絵ではない。
私肉ついてたよ。
肉ついてた。藤本さんは肉だから。
言ってた。肉ついてた。
好きなものがちょっとついてる。頭とかに。
そうそうそう。どこかについてる。
どこかについてる。食べてるとかじゃない。
ついてる。
皮膚の一部みたいな。
同化してるんですよ。
すごいな。
可愛かった。可愛かったんだけどね。
あ、それは、あの、いわゆるキモ可愛いにはならなかったんですか？
あれはキモ。
可愛いじゃない。可愛かった。あ、普通に可愛い。うん、でもまあ、私だってことは誰も気づいてくれないな。
そうね。
感性のもの。
うん、感性、まあ、どちらかというと、ピカソより？
あ、そうね。芸術的な。よく言えば。
よく言えばね。この人っていう自分で捉えたものを頭の中でグワーって混ざってこうなったっていう、出てきたものは。
でもね、まあ、ピカソもそうですけど。もう一回描けるのかなって。
ああ、そうね。
なるほどね。やっぱ言動が不思議だって言われますからね。もう本当に不思議ということでちょっとくくらせていただきましたけど、ぜひ、ガシガシガシガシと、私たちを怖がらせてもらってもいいし、面白がらせてもいいし、そんなことがあんのみたいな、
お待ちしております。
こととか、ぜひぜひ、ね、お送りください。さて、皆さん、大人の事情ですかね。
あ、私あるの。
あ、お、珍しく。
珍しく。
珍しくすいません。告知させてください。ですね、久しぶりなライブを、でちことでやることになりました。うん、8月17日土曜日に、やります。
うん、はい。
バース新宿というところで、秋葉系 BB チャンネルというところが主催のライブなので、ぜひとも、うん、あの、詳しいことはね、まだまだちょっと先なので。
でもまあ、やるよという、まあ。あ
の、載ってますので、ホームページとかに。はい、載せてますので、ぜひとも見に来てください。
はい。
で、
はい、藤本ちゃんは
大人の事情で。
大人の事情で。
どっかで見つけてください。
はい。で私も久しぶりにというか、あの、ちょっと事前にちゃんと言えるんですけど、8月の18日の日曜日、うん、コミティアに前回好評だったので、はい、本当はもうちょっと先にしようと思ってた。
あれじゃない？
私のライブ来て、うん、そのまま、次の日コミティア行けばいい。
わ、マジで！
できてる、できてる。
あ、そうか、じゃあ、今回、前回上京できなかった組も、
ね、
うん、
ぜひともね、
行けるかも。
過ごしてください。
あの、ま、なんなら多分その前の週のコミケから皆さんも来てるじゃない
か。あ、そっか。
そうですね、前の週コミケですね。
そうそう、夏休みの人とか、ちょっとじゃあ東京散策しつつ、
で、これはちょっと、休めない
まあでもこのライブの後にうちに来るのはありかもしれない
ですね。
コミティア、はい、また展示ブースなのでちょっとゆったりめにちゃんと広いペース、うん、スペースを取ってあのまあ猫グッズばっかりですけれども、はい、いろいろとあのこうなんていうの展示、
はい、
販売しようと思ってますので、はい、遊びにいらっしゃってください、
はい、
ということでございます、
はい、
いや今日はなんだろう毎回リセットして毎回同じこと言ってるかもしれないけど暑かったわ
そう
暑くない私。
あ、なんか
曇った？
曇ってないです
ね。私だけ？何回もここ 吹いてるよ。
私は快適だったよ。なんで逃げ涼しく。
あ、もうちょっと暗いよ。ちょっと今日ね、
未知がちょっと変わったから
ね。ということで、
分かんない。分かんない。見た目は分かんない。
聞いた感じ分かんない。あと言えることなんですけど、毎回言ってるけど。はい、あのそろそろナルラジの締め切りだよじゃなくて、その前に書け。まあまあまあ、これぐらいが締め切りだと思う。あの前の月をね思ってね、それに合わせて、うん、あの送っていただければ、大体間違ってるか間違ってないかギリギリぐらい。
あんまりギリギリだとほら間に合わない時
あるから。そうなのね、メールあれ結局読まれなかったって思ってる人、こぼれてる可能性もあります
から。そう、可能性あるから、
うん、その辺は、うん、申し訳ない。確かに全部は読めてないけど。
そうね、
でもこぼれてるっていう可能性もあるもんね。
そう、
別に言い訳じゃなくて、純粋にね。今日はたくさん読んだよ、できる。
読んだよね、
多分。そう？って2桁は言ってない。ごめんよ、2桁は言ってない。大丈夫、
はい、
60回に向けて。
長い、
やばいやばい。はい、60回に向けて、はい、どんどんと頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。お相手は山川琴美と岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、またねー。